みんな走ってる？毎度健太郎です。ポッドキャストランラボワラーチとマフェトンと、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年取っても走れるように持続可能なランニングを目指して、日々サンダルランニングやマフェトン理論、ファットアダプテーション、BC エクササイズ、ケトタリアンダイエットなどを実践しています。デイリーと合わせてですね、ぜひぜひ聞いてください。コメント、ご質問、出演希望なども随時お待ちしておりますので、概要欄にある Google フォーム、もしくはですね Twitter の方で、Twitter だと、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。インスタでの、メッセージも受け付けています。ぜひ番組でも紹介してええよという一言書いていただけるとありがたいです。はい、まあ、そんなわけでいろいろとこう、皆さんからですね、この間の、舌の根も乾かぬうちにとはこのことですけれども、前回の、58回のですね、トレイルアルザスグランドエストの100マイル、初完走に対して、まあ、お祝いのメッセージとかですね、コメントを、またいただいております。皆さんありがとうございます。で、そうですね、今日は、まあ、その100マイルに関して、まあね、僕みたいな大阪の普通のおっさんがどないして100マイル、走るに至ったかみたいな、まあまあその経験を、まあシェアと言いますか、まあそれをもとに、まあ、初めてですね、初めての100マイル入門ということで、まあ、これから100マイルを目指されている方とか、もうすぐ100マイル走るでという方のなんか参考になる話ができたらなと思っております。今回はゲストの方をお迎えして、お伝えします。はい、今日は5月25日の何曜日、木曜日ですね。今日は在宅で仕事してまして、日曜日に朝っぱらから、オンラインで、日本語教師向けのセミナーをね、やらんとあかんので、もう、今日も朝からやし、昨日も夜までずっと、資料を作ってまして、はい。まあまあ、ね、仕事なんで、頑張りますわ。100マイル終わって、あんまりこう元気はないんですけれども、頭の方はね、使わんとあかんので、はい、お仕事もせいな。次のレース出られませんから、はい、一生懸命仕事もしつつ、趣味であるランニングも楽しみつつ、やっていきたいなと思ってます。今日は朝、何時に起きたかな？朝5時半ですね、もう、早起き、いつもみたいな4時に起きるよりも、もうギリギリまで、息子の弁当のご飯、炊く、時間のギリギリまで寝て、はい、7時間半ぐらい寝ましたね。で、まあ、体力の回復に努めてます。で、今朝は5時半に起きて、バターコーヒー飲んで、で、息子の弁当の米炊いて、ご飯炊いて、ほんでから食洗機の食器やら片付けた後に、ちょっと近所の、いつも息子とサッカーやってる、まあ、フットサルコートっていうほどでもないですけど、こっちって結構、そのちっちゃいミニゴールのあるハンドボールゴールみたいなゴールがある、まあ、サッカーコートみたいなのがあるんですよ。ミニサッカーコートみたいな。それは誰でも使えるんですけど、イメージしてもらったらいいのはよくあるアメリカとかでよくあるバスケットボールコートみたいなのあるじゃないですか。で、みんな 3-on-3 とか好きにやってるみたいな。まあバスケットのゴールもあるんですけど、同じとこに。そこでも、サッカーゴール、にぶら下がって、で、ぶら下がった状態で首をぐーっと伸ばして、加えたストロー。僕は怪しいですよね。ストロー加えてる外でっていう時点で何してんねやろっていう、ジュースも飲まんとっていうとこですけど、まあ、ストローで大きく息を吸って吐いてっていう深呼吸を。まあ、吐くんはね、ストローではできないんですけども、ストローの脇からふーって吐いて、ね、ストローでふーって吸ってっていうのを、やりました。はい。これ何かというと、いつもお世話になってる、大阪は鶴橋の矢田接骨院の、岡田くんにですね、いつもエクササイズ見てもらってるんですけど、BC エクササイズ教えてもらってるんですが、まあ岡田くんに、 無事に100マイル完走できたよっていう報告をして、で、ただちょっとすねを痛めたんで、これどないしたらいいかなって聞いたら、な、ね、答えが今言ったやつなんですよ。ぶら下がって、どこかぶら下がれるところを見つけてぶら下がって、で、首をぐーっと伸ばした状態で、ぶら下がるとね、どうしても肩が上がった状態から首って縮まるじゃないですか。そこを首ぐーっと伸ばすと、肩が下がるんですね。で、その状態で、深呼吸をしてください。これはよく腰痛めた時なんかも言われるあれなんですけど、これやると、まず背筋というか体全体が縮まってるとか伸びるし、あとは肋間筋とか、まあ言うたら肋骨の間の筋肉とかもぐーっと縮まってるところが緩む。で、肩周りの、筋肉なんかも、まあ言うたら体全体がですね、伸びるっていうイメージです。はい。で、これやって、でずっと続いてるともう握力なくなるんで、まあ3、4回深呼吸したら降りて、で前に教えてもらった、いつもやってる結び歩きですね、歩くトレーニングを、して、で、またぶら下がって、深呼吸。今度は、もう一個の2ステップっていう、重心を、まあ、どっちもあれなんですけど、着地の時に重心を揃えるっていう歩き方があるんですが、まあそれをやって、またぶら下がると。まあそんなこんなで20分ほど、朝っぱらからですね、朝の6時半ぐらいにおっさんが、怪しい行動をしてたんですけども、ストローク加えて。おかげですごく体も楽になって。で、あとは息子を今日は学校送ってから、あと戻ってきて仕事してるんですけど、もう今日45分ぐらい仕事したら、10分ぐらい BC エクササイズでボード乗ったり、ディスク乗ったり、あとはブリッジしたり、あとは倒立か、やったりして、まあ在宅勤務の良さを活かしてですね、やってます。あとは在宅勤務、さっきちょっと仕事しながら、何だっけこれ。VPM? なんていうんやったっけ、もうなんか、ちょっと頭がちゃんと回って、VPN ですね。はい。VPN を2本にして、FM 心。FM 80にはちょっとね、もう若すぎるんで、FM 心を聞こうと思って聞きながら仕事してたんですけど、どうも今日は VPN の調子が良くないみたいで、30分ぐらいで止まっちゃって、はい、残念やったんですけどね。あとは、走る関連で言うと、今朝息子を小学校に送っていくときに、まあ、もうすぐ息子の小学校が、日本人学校が、運動会が、来週末にあるんですけど、土曜日やったかな。うん。で、今年も、去年もなんか言うてたんですけど、今年は60メートル走が3年生はあるみたいで、で、今日も体育で練習すんねんって言ってたから、まあ前からちょこちょこ走り方を伝えてるわけですよ。まあ手はパーにして、グーにすると無駄な力入るからとかね。足は地面を蹴るんじゃなくて、ただ前に出して、スッスッスッスッ出していくんやでっていうような、まあイメージの練習を、学校行くまでの間に、歩きながらやってるんですけど、今朝の、息子へのレッスンは、胸で走るいうことの意識ですね。はい。いきなりでも胸で走れって言われたと分からへんから、まあ、大体そういうなんか意識するときって反対のことやんですよね。いいことしようと思ったら悪いことすりゃ、どこができてへんかがよく分かるので、胸を張ろうと思うと、背中丸めりゃいいんですよ。猫背になって、ぐーっと背中丸めた状態で歩いてて、はい、胸張ってみーって、こうやって胸出してみーって言ってやると、すごい推進力がつくのが意識できるので、息子も、おーって、すごいなんか早なったって言うんですよね。そう、だからそこは重心が猫背だと後ろに行ってるので、キュッて前を振って、その時に顔が上に上がらないように前向いたままで、まあ言うたらゴールで100メートルの競争でゴールテープ切ってるとこ想像してもらったらいいんですけど、その時にわざわざ猫背で固まるすぼめてゴールする人なかなかいないですよね。よっぽど疲れてない。でも100メートル走、50メートル走でゴールの時も胸から飛び込みますよね。イメージで胸出せっていう で、それを何回も、まあ、あの、はい、じゃあ、あの、背中丸めて、肩すぼめて、はい、胸張って、っていうのを、10回ぐらいやったかな、歩きながら。それすると息子も胸張るっていうのが意識できるので、で今度はスタートの時に、まだクラウチングじゃなくて立ってスタートするらしいので、スタートの時はちょっとさっきやった背中丸めるみたいな感じしてみて。で、よーい、ドンの時に胸から出ていけって。で、そのまんま、まっすぐ見たまんま、ゴールまで駆け込んでいったら、突っ込んでいったら、胸から突っ込んでいったら、早く走れるからって。あんまいらんこと考えていいよっていう、はい、ことをね、まあ、なかなか微笑ましい、あれでしょう、親子の、朝の一幕なとは思うんですけれども、あんましょうもないことね、喋るよりよっぽど健全かなとは思いつつ、まあ、息子にそういう、自分の持ってる知識というか、伝えられることをうまく、まあ僕も教師なんでね、どないしたらうまいこと言えんのかなって、胸張って走ってねって言われたって、言われてできる人って一握りじゃないですか。だから感覚をどんだけ掴んでもらうかっていうのは、伝える方の、まあ言うたら腕の見せ所やと思うんで、まあそんな話をね、してました。まあ、長なってきたんで、オープニングこの辺で。というわけで、メインの方は、ゲストをお迎えして、初めての100マイル入門ということでお話ししていきたいと思います。今日もよかったら最後まで聞いてください。海蔵さん、走ってきましたよ。
いやー、おめでとうございます。初めてのマイルということで、トレイルアルザス、トレイルアルザスグランエスト、グランエスト by UTMB ですね。いやー、素晴らしいです。お疲れ様でした。
ありがとうございます。おかげさまでなんとかマイランなりにけりでございます。ありがとうございます。
いやー、やっぱりレースレポートを聞いて、でも意外に余裕があったということで、やっぱり普段の練習の成果がバッチリ出たという感じですかね。
ね、いや、だからまあ余裕は結局なんですかね。あ、だから潰れへんかったから内臓も心配、体力的にも眠気的にも。ただ足が潰れちゃったけど、足がすねが。足ですよね。足が潰れた以外は体は元気やったんで、なのでいわゆるみんながよく言うゾンビ状態にはならずに、何やろ、頭クリア、内臓もクリア、ただなんでお前は言うこと聞かないんだっていう、あれっすよ、ロードバイクのタイヤパンクした状態ですよ乗ってる方もボディも大丈夫やのに、タイヤの空気抜けたから走れませんみたいなと一緒ですね。
あの、やっぱり補給とかね、今日100ちょっと聞いてましたけど、サイの国の話をしてましたけど、皆さん補給
聞いたんですね。
きまして注力されてますけど、やっぱりケトタリアンというか、やっぱり脂質代謝に注力してるだけあって、この補給的には全然問題がないっていうのはすごい、なんですかね、こう、まあ、私、そこまでやってないので、ちょっとかじってる程度ですけど、一応なんかこう、長いレースに臨めるという、なんていうんですかね、方法をこう示してもらったというところで、多くの人に希望があるんじゃないかと。まあでもやっぱり健太郎さんぐらい厳しくやるのは大変だと思いますけどね。
すいません、右の話に入っちゃいましたけど、皆さん、本編、第59回目でございますけれども、まあ、オープニングでも言いましたけど、今回は初めての100マイル入門ということで、太蔵さんが ゲストで来てくださいました。太蔵さん、お久しぶりで
どう
す。
も、お久しぶりです。すいません、いきなり、あまりに嬉しくてですね、ちょっと、お祝いの言葉を述べて、自己紹介せずに入ってしまいました。失礼しました。
ありがとうございました。じゃあ、太蔵さん、ちょっと私の祝いのビア
は
に
い。
やっていただいてもよろしいでしょうか。
はい。
もう今日はね、まずは、走ってきましたよね。100、100のマネをしまして、で、その後は今度ですね、オフトレイルトークさんの真似で、とりあえずビール飲もうかということで。おー、ええ音じゃ、ええ音じゃ。
い
ああ、ま
や、
だら、
レースの後ぐらいはね、ですからね。
そう、ね、ちょっとね。
いや、
よ
美味しい
し。
だろうな。
いただいた、あれですね。ビアグラスで。
プレー
じ
ナー
ゃあ。
目指すグランエストとありますね。かっこ
はい。
いい。
じゃあ、とりあえず、あ、ケルシュですね。乾杯。
どうも、おめでとうございます。乾
ありが
杯。
とうございます。おそらく、今の、何ですか、映画、今回の、ポッドキャストの、サムネに使
ラ
わ
ベ
れる
ル
音
に。
だと思います。はい。
あれ、ちゃんと向けたかな、ラベルの方。
目。だいぶ前に買うてたビールね。置いてたんですけど、うまいな、これ。これなんやろ。ロートゴールデーネ、どこのやろ。俺、ドルトムンターブ
いい
ラ
やつです
ウ
ね。これ
アン
は、
デベルク。
あれじゃないですか。シャルケの、
ホペルス。
あ、違うの、ホベルさん、違うんですか。フェルテンスじゃなくて、
おお。
の辺は昔からピルスの生産が多いやったらしいですね。ドルトムンターというと。
おお、そうなんですね。さすが。ちなみに、太蔵師匠は何を、ケルシーですか？
私はケルシュ、前回、あれ、ケンタロウさんと一緒に、飲みに行
行き
き
ま
まし した。
たよね。ね、古きね。
ドーム
はい。
の大聖堂の近くの
はい。
フリューを飲んでます。
美味しゅうございます。あれでしたね。二人で、モンシャウで乾杯したの超えちゃいましたっけ？
あの時ノンアルだったかな。あ、違う、ちゃいました。あの時そうだ。
兄さん、ひどいな。俺、おごりましたよ。
それ思い出しました。小銭がなくて
ねえ。いやいや。でも、その後、お食事に行けず、すいませんでした。
いえいえいえ、
家族
もう
か
取
ら
れたんですか。
帰ってこいっていう。もう、あれからだって、一年、もうすぐ一年なんですね。
ああ、そうか、もうそんなになりますかね。そう、去年はそうです、私はちょうど、このちょうどランラボを聞き出して、マフェトンであるとか、あと糖質制限からのその脂質代謝の方に入っていって、ウルトラ、そう、去年ウルトラデビューですからね。
いきなりあなた12時間走りましたからね。
あれでもまあゆっくり走って、でもそのちゃんとサンダルも始めて、マフェトンも始めて、12時間走れたっていうのはすごい大きな喜び
い
で。
やー、すごいです。いきなり12時間サンダルで走りました。
でも 12時
なか
間
な
だ
か
と、
いいなんですよ。
ああ、そうか。いや、でも長いのができるってすごい遅かったですけど、それでも12時間いけるっていうことが分かったのがやっぱ大きくて、始める前は本当に、そう、トライアスロンもちょっと取り組んでましたけど、ロングのトライアスロンってこれ一体食べるのとか一体どうするんだろうっていうのをずっと思って
そう
た
で
ん
す
で
よ
すけ
ね。
ど、でも12時間あの時、まあ途中でカフェインピルとかも取りましたけど、12時間一応動き続けられそうだと、遅くてもいいのであればいけるというのが分かったのがすごいよくて、で、その後お誘いいただいて、モンシャーの、トレイル、まあ、ウルトラといっても56キロでしたけど、初めて、フルよりも長い距離を走ったのは初めてだったので、すご
だ
く、
から12時間で走ってるじゃないですか。
あ、そうか、あの時80キロ。まあでも平らじゃないですか、あれは。
まあまあ、そうですね。もうぐるぐるぐるぐるでしたね。
ね、で、12時間だから夜が1回しか来ないから、まあ、ランプも、あの時まあ、松明もあったんで大丈夫でしたけど、いろいろ去年はそういう意味で、なんか新しく自分でできることがあるっていうのが分かったのがすごい大きな ということで、本当にこのランラボを聞き始めて、そして健太郎さんと直で、いろいろ一緒に遊んでもらうことができて、本当
い
に、
えいえ、何をおっしゃいます。
本当になんかね、新しいことができるような、この50になってから新しいことができるようになったっていうのは、すごくいいなと思っ
いや、
て
なんか
もらっ
楽
た
しいで
んです す
よ
ね。
ね。
い
なん
やー、
か、
楽しいですね。
ねえ。いや、自分もこの年になって、まだまだ新しいことができるなんて。はい。もう来月バックヤードですからね。
おお、ついに。
で、さ
バッ
ら
ク
に、
ヤードはでも、どれぐらい行くんですか？もう全然終わんないんじゃないですか？ 72 時間とか行っちゃうんじゃないです
いやいや、死にますね。無理に決まってるじゃないですか。足が問題です。だけど、ね、どんだけいけんのか。ただなんか、ウェブサイト見てたら、アントワープの、バックヤードは、31とか、36とか、らしいんですよ。今までの記録が。だから、まあ、なんですかね、今回ね、ドイツで会ったやつで、前田さんって日本の方来られて走ってましたけど、6周、7周で、トップ3で、
17周すごい。
そうっておっしゃってたんで、だからまあ、アントワープはそんなにもしかしたらね、長く走る人来ないのかも、わかんないですね。
どんなコースなんですか？獲得標高は1周で、そ
い
ん
や、
な
そ
にない
れ
よ
書いてないですよ。だからそれ
ね。書いて
聞い
ないです
て、
か？
主催者に、ね、メール送ったんですけど、まだ返事来なくて。
あれ、サーフェイスはどんな感じなんですかね？
それも書いて
でも書いて
ない。
ない。お
いや、ちょっとまた YouTube とか見て、誰か上げてたら、あれですね。まあでも、なんかこう、森っぽい感じ、森っていうか、なんか公園の敷地内みたいな感じなんで、まあよくあるパターンじゃないですかね。黒缶コースみたいな、ちゃうかなと思うんですけど。はい。
ディッセルの森と似たような感じですかね。そ
だっ
こま
た
で
らいい
アッ
で
プ
すけ
ダウン
ど
がな
ね。
いといいですよね。
そうですね。あれないだけでアップダウンありますからね。
ないのがいいのか、そうとも限らないのか。だと思うんだ。どっちなんだろうな。
いやー、でもやっぱりね、前に50キロ、ここでやったとき、来ましたからね。後の方で。
50キロってお一人で買って50キロです
勝
か？
手50キロ、来て早々に、
おお。
去年、一昨年やりましたけど、いやー、しんどいっすよ。なので、やっぱり、なるべくフラットの方が、あり
なが るほ
た
ど、
いですけど
なそうか、バックヤード、そう、100とかを聞いてると、こう、バックヤードであるとか、マイルのレースであるとか、そういうものが当たり前に言葉が飛び交ってるので、そう
で
い
す
う
よ
ところに、
ね。
でも、なんだろうな、他の競技だったら、そういう、なんていうんですかね、本当に世界のトップっていうか、こう憧れてるようなレースに出るチャンスってなかなかないでしょうけど、今、こうやって、ちょっと私まだ100マイルまでだいぶ先の話ですけど、こう、
いえいえ。
やれなかないのかなというのがすごく、なんていうのかな。
なんか身近ですよね。
どうにかできなくはないだろうと、練習をしていって、ちゃんとやればできなくない目標だというのがすごくいいなと。
まあ、あとはあるじゃないですかね。この間も、誰だったっけな。誰かと言ってたんですけど、そんな、そのトップ選手と同じ大会出れるなんて、マラソンとか、こういう系だけじゃないですか。まあ、もしかしたらトライアスロンもそうかもしれないけど。
いやー、でもハワイにはいけないですからね、なかな
まあ
か。
ね。で
まあ、そ
も
う。
ね、今回でも結構フランスの有名な選手とかも出てたんで、まあ、あとはあれじゃないですか。ベルリンマラソンとかやと、キプチョゲと運が良ければ一緒に、全然一緒には走られへんけど、でもまあ同じスタートで。
ちょっと前のウェーブに行っちゃってますけどね。
会う
まあ
こ
で
とも はないと思
同じは同じか。でも、
う。
そうですよね。わあ、
まあ
バッ
一応
クヤード。
競ってるわけじゃないですか。一応同じレースで。
そう。それで、そう、初めての100マイルということで、まあ、い
あ、
つ。
そうです、そうです。すいません。皆さん、今回はですね、太蔵さんから、 なんと他人行儀なことか。今更ながら、Google フォームの、質問の方に、太蔵さんからメッセージが来ましてですね。100マイルのレースで、いろいろ基本的なことになるけど、これこれ、いろいろ教えてほしいっていうことでメッセージが来たんで、いや、何を言うてはるんですかと。そんなんやったら喋りましょうよ、普通にっていう。あなた、準レギュラーメンバーじゃないですかっていうことで、今日声かけしたら、夜、やっと、いけるで、ということで、今、こうやって、収録をしております。ビールを飲みながらなのでですね、さらに、ぐだぐだになるかもしれませんが、そこは許してください。で、今回は、そうですね。まだ太蔵さんは、100マイル、これからということで、自分もまだ1回だけですけど、1回を目指すにあたって、どんな、感じやったかとかいう、参考になることがあるかもしれないので、太蔵さんに質問してもらって、答えられることがあればお答えするという形で進めていきたいと思っております。というわけで、太蔵さんからのご質問、第1問、じゃじゃん。
はい。ですね。まず一番心配なのは夜が2回あったと思うんですけれども、変電は、ペツルのやつを持って行かれてたと思うんですが、あれは予備の電池も持ってきましたか？
今回大会側からの、何ですかね、筆記装備で、変電2つ、ライトは最低2つっていう、ルールがありました。で、僕は、ライトというものは一応4つ持っていってて、ペツルと、あとはブラックダイヤモンドのもう1個追加で買ったのと、で、あとは普段冬場につけてる、あれなんだっけ、デカトロンで買った胸用のライトですね。で、あとは、これもデカトロンで買ったんですけど、手で持つ、ライトを、結構明るくなるやつですけど、持って行ってました。で、手に持つやつは、なんやろ。夜になんかこう、な、えーっと、まあ、地図とかなんか見るとか、補給の時とか、手元を照らす時用に、手持ちライト持ってたんですけど、結局一回も使わなかったです。で、から、初っ端は、結局今ね、ヨーロッパ、10時ぐらいまで明るいんで、ただ9時かな？ 9 時過ぎると山の中は暗くなってきて、日が入りにくくなって。なので、9時過ぎぐらいから、胸ライトつけました。で、この胸ライトがね、優秀で6時間ぐらい持つんですよ。なので、胸ライト
結
が
構
大体
強いん
す、
ですか？
ああ、強いです。めっちゃ明るいです。しかも、こっからじゃなくて胸からなんで、下から照らせる分、すごく、見やすいんで、胸ライトとか腹ライトとかよく、ベルト型のライトとか、使ってる方、いますけど、胸ライト良かったですね、今回。なので、おすすめっす。特に、ね、ライトした上に、ザック羽織っとけば、締め付けも緩い、苦しくないので、僕は良かったなと。で、なので結局、ペツルは、胸ライトが消えそうになった時と、あとは山の中でめちゃくちゃ暗いとこで、ライトが、あ、そうそう、山の中で、何回かね、今回も、マーキングがいたずらで、どっか、見えにくいところとかあったんですよ。で、今回は、ロストほぼなかったんで、本当なんですかね、マイナーロストぐらいで、ちょっと、すぐ気づいたから、よかったんですけど、ただやっぱり、山の中で真っ暗なとこは、夜中は、見失いそうに、特に上りはいいんですけど、下りですよね。下りの時なんかは、速く走ってるから、見失いがちなんで、その時は、ヘッドエンド胸ライトと両方使ってました。 で、結局、胸ライトは夜中の3時ぐらいに、もう切れて、3時半かな。だんだん点滅してきて。ほんで、その後、ペツルだけで行って。で、2日目は、もうペツル使わずにブラックダイヤモンドで、行って、十分最後まで持ちましたね。はい。なので、まあ、都合、ライトとしては3つ使いました。で、手持ちのライトは結局使わなかったけど、まあ、非常用に、特にデカトロのやつのいいのは、回したら充電できるんで、
ああ、非
はい。
常用のやつで
非
すね。
常用、そうそうそう。あれはいいです。おすすめです。で、あとは、予備電話持っていってないですけど、USB で、充電できるので、もう一つの質問でいただいてた、モ
バッ
バイル
テ
バッ
リー。
テリーですね。はい。モバイルバッテリーを持っていってたから、もし切れても、まあ、充電できるっていうことで、はい。モバイルバッテリーと USB 持っていってたから、まあ、切れても大丈夫っていう。
結構大きいけど、軽そうに今持たれてましたね。で、
いやー、まあ、結構、
重いですか？
300g ぐらいはあるんじゃないかな。と思いますけど、でもまあ邪魔にならないので、コンパクトに収まるから、はい。あれ、
軽
なんですか、
くのそこに
防
入れ
水
て、
の、はい、防水のケース入れて、はい。
で、USB のケーブルも当然持っていって、
そうですね。もう USB 系はスマホの USB 充電ケーブルと、で、あとはその時計ですね。まあ、カロス切れることないですけど、まあ一応、なんかあった時用に、時計のと、あとはその、なんだ、ヘッデン用のやつ3つ、USB は一緒に入れてましたね。はい。
結露をその後充電、日中充電しようとかっていうふうにはしなかったんですか？あ、そっか、もっとあったら別に。
もう一個あるし、あとは、もっと早くゴールできると思ってたんで、まさか足痛になるなんて思ってなかったから。
いやー、でも100マイルだから、そうか、まあ、僕だったら確実に2回目の夜が来るので、スタートがむしろどこだろう、早朝とかの方がありがたいかなとか思いますけど、
い
夜
やー、
1
でも
回目。
朝の方が良かったですね。確かに、思います。
ああ、そ
は
っか。
い。というわけで、なんか、じゃああれですかね。もう一個、スマホの話も、ついでに。
あ、そうですね、スマホ、まあ普通に何もしなかったら大丈夫でしょうけど、スマホはつけっぱなし、電源入れっぱなしで走られてたんですか？
そうですね。もう、電源入れっぱで、別に何モードっていうんですか、機内モードとかにせず、あれです。ただ低電力モードにして、で、今回もスマホほとんど使ってないですね。もうスマホはただ単に大会側から指定されたアプリを入れて、で、そのアプリだけ起動しとけと。なので GPS が起動して、まあ、誰がどこにいるか分かるから、まあ、なんか絆やったっけ？
そうかそうか、こ
あん
の
な
セン
感
サー
じ
は
の。
チップじゃなくてスマホで
いや、センサーもつけてんですけど、
センサーもついて。
そうそうそう。で、そのスマホは結局、別にもう充電切れなくて、で、なんやろう。写真を朝方にすごい綺麗やったんで、一回撮ったぐらいと、で、あとは、本当にもう80キロまで一回も、SNS やらなかったから。
ツイートしてましたよね、一回ね、インドのところで。あれが80キロですか。
多分。と、あとはあれじゃないですかね。最後の方。もう足があかんくなって今から全部歩きますっていう、まあ、先に言い訳で、140キロぐらいの時にツイートしたと思うんですけど、本当にコースがね、この間の58回に言いましたけど、ガー登ってガー降りて、で、谷間の村で休憩っていうか、エイド1分水補給したらまた行って、ガー登ってっていうので、なんていうんですかね。スマホなんか使ってる暇ないんですよ。登りの時はもう、両手にポール持ってて、そんな、まあ確かにね、 馬力満々のフランス人とかはスマホでこうやってやりながら、ポールも持たずにガシガシ登ってましたけど、で、俺が
何してるんですか、彼らは。
わかんないです。
SNS なのか。
あ、電話してるやつとかいましたよ、嫁はんに。
地図
子
は見ま
供
せん
と
で
か。
した。
あ、はい。地図はちょっと後で。はい。で、
はい。
あとは、なんで、ほんまスマホは、そうですね、僕も、毎、2晩あったんで、初日の夜と2日目の夜に、8時半ぐらいに息子にお休みって LINE で電話したぐらいで、全く、だから、バッテリーは最後まで。レーススタート前は100%で、で、そこからはもうずっと持って、最後15%ぐらい残ってたんで、
あ、で
で、
もやっ
本
ぱ
当スマホ
15%ぐらい
は
までなっちゃうんです
やり
ね。
ましたね。
あ、そ
まあ
う
でも基
か。
本使わなかったですね。はい。で、地図に関しては、そうなんですよ。100キロとかやと、僕よく、コムートっていう地図アプリをスマホで起動しといて、で、骨伝導つけて、外の音は聞こえるようにして、骨伝導をオンにして、コムートナビで、聞きながら、走るとかいうのもあるんですよね。そういうことするときもあって、そんなんしてるとやっぱり、10時間、あ、100キロでも持たないスマホの電力が。だけど今回は、もう完全にカロスの、ベルティックス、あ、これちゃうわ、ベルティックスの地図を、地図のナビゲーション機能を使いながらやったので、全く問題なく。ただやっぱ、時計のナビゲーション機能は、スマホに比べるとやっぱり見にくいから、細かいことはわかんないですね。だけどまあ、こっちじゃないってことはわかるので、間違ってから気づくし、教えてくれるし。でも、その大会側がくれてる GPS データが、結局コースがちょっと変わってたりすると、コースが外れてますとか言われんねんけど、いや、マーキングはあるがな、みたいな、時計に突っ込んでるっていう とこはありましたね。だからどこまでこいつを信じたらいいんだろうっていう、結構、その大会側がくれてる GPS は、何ですかね、正規のトレイルルート、山道で引っ張ってるんですよ。だけど、多分向こうの都合で、途中で多分地主かなんかと、相談して、そのワイン畑のなんか農道みたいなところが、こんなとこ、ルート外れましたとかで、ベルテックスに怒られるんですけど、いや、だってマーキングあるし、みたいな。そういうのはありました。だけど、まあ、ベルティックスも結局最後、まあ僕2じゃなくて1なんで、あれですけど、30時間使って、ナビ機能も使って、で、あとは GPS、心拍は、この、何?ポラールの、腕の計測のやつで、Bluetooth で飛ばして、やってましたけど、30時間使い終わった時の残りのバッテリーが40%残ってたんで、
さす
い
が
やー、
カロスですね。
やっぱカロスすげえなーと思って。全然問題なかったですね。
地図ガイド、そのナビは音声でも来るんですか？それともこっちの目で見るだけです
命
か？
令だけですね。
ああ、そうか。ケン
だ
タロウさ
から今回
も
はもう
老
何
眼
もつ
来て
け
ないです
て、
よね。
つけなくて。
老眼来てないですよね。
ああ、来てないです。はい。
そうか。小さいから。
ドキンガンなんで、コンタクトしてるから、今のところ老眼は大丈夫ですか?
なんか結構薄暗くなると、小さいやつが老眼で見えないので、ベルティック
なん
スだ
か、
とか
カ
見え
メ
な
ラ
い
ネ
か
タ
も。
で書いてましたね。
ただスマホとかその大きいので見た方がいいのかな。こう時計だとこうどっちが北だとか、その今今どっち向いてるか
あ、
なみ
大
たい
丈
な、
夫。ちゃんと
若干。
自分が向いてる方で動いてくれるか
あ、そうなんですか。
ら。
おお、すごい。
それも自分で設定できます。北を上にするモードか、自分が向いてる方を上にするモードか。
それはもう普段の練習からそういうのを、そういう機能を使い
いや、あん
込ん
ま
で。
使ってないです。
あ、そうなんですか。
この間の、この LAT で初めてやって。
あ、そうなんだ。
だからまあ、この間ね、1ヶ月前で、 これの疲れも溜まってましたけど、出といてよかったなと。怪我したけど。
ね、100マイル出たことがない身としてはね、その当然走り切れるかどうかっていうのもありますけど、やっぱその装備であるとか、地図の話と、あとそのヘッデンがそもそも持つのかっていうのもあれだし、あの、そうそう、あの、モードは一番弱いやつですか？
胸と併用の時は弱いやつで、
うん、
で、あの、頭だけの時は、あれですね、ペッツルは2番目。てか、まあ、そこの、あの、そこの、なんですか、コースに合わせて、明るさ変えてましたけど、で、ブラックダイヤモンドは勝手に、あの、そこに合わせて変わるんで、明るさが。
あ、そう、ペッツルも一応なんかアダプティブになってるじゃないですか、最初の、うんうん、最初のモードは。それでも、あ、そうか、それの中の何段階かで2番目の明るさにするとか。
はい。
はあ、そうだ。あとそれ夜走る練習ってされてました？
いや、さすがにちょっとあの子供もいるので、あのしてなくて、朝早く真っ暗なうちに出ていくっていう。だから朝は何もでも早くて問題ないので、朝3時とか4時に走りに行ってっていうのをやってました。で、まあ、なんやろ、この去年も24時間とかで夜中通しで走っても大丈夫っていうのは分かっていたので、その本来であればやっぱり夜中も夜中山走りに行くとかしたらいいと思うんですけど、さすがにちょっとこう家庭環境的にもあまりよろしくないのでやってないですね。あとは頭によぎったのは、あのジムに24時間空いてるんで、ちょっと夜とか、まあ、9時ぐらいに寝て、夜中1時ぐらいに起きてジム行って走ったろうかなとか思ったんですけど、今回は本当にもう LAT100 の後、ほぼ3週間後にレースやったんで、あんまそういう、こう、実験的なことする余裕がなくて、やらなかったですね。ただ今回の、今回じゃあ次回のバックヤードに関しては、まあ、ちょっと足直してからやけど、そういうのは必要かもしれないなとは思ってるんですけど、でもこの間30時間ずっと走り続けて、ほぼほぼ10分しか寝てないんで、それでいけたから、まあ、いけんのかなっていうのと、で、カフェインピールもなんか見当たらんくて、1回しか飲んでへんから、で、あとはもうコーヒー、お茶が入れてくれた、濃い濃いコーヒーを飲んで、それで十分いけたんで、まあ、どうですかね。
暗いのは、本当、暗いのは大丈夫なんですか？
いや、暗いとやっぱ眠いっす。あの、全然見えるのは大丈夫なんですけど、なんかでもやっぱ怖いっすね。だからやっぱ、あの、二日目も朝5時半ぐらいになったら明るくなってきて、そこからすごい調子出たんで、あの1日目の夜も登りはもうひたすら登ればいいからいいんですけど、で周りがノーライトとかで明るいから、だけど周りで他の人のライトでも明るいから、だけど下りは怖かったですね。なんか引っかかってこけたらどうしようとか。本当に幸い今回はあの LAT と違ってあの天気が良かったんで、サーフェスがほぼほぼあのドロドロじゃなかったから滑らず良かったですけど、これ天気悪かったら、あのコースで天気悪かったらちょっとやばいっすね。あの特に上りで何ぬかるんでたらやばいなっていうのがあります。はい、ちょっとあの時間が来たので一回ここで休憩入れます。
はい、
では続きをいきましょう。 他に何か いただいてた質問はもうなんか終わっちゃった気もしますが、何かございますでしょうか？
はい、やっぱりそのヘッデン関係でですね、なんでかっていうと、やっぱ、
閉店すぎっすね。
ヘッデンっていうかね、暗い、やっぱ夜暗いとこ走るっていうのはやったことがないんで、まあ、怖い、多分怖いだろうなと思っていて、で、まあ、あと、まあ、周りに人がいるからいいんでしょう、いいんだろうなと思うんですけど、多分私の場合だと、多分本当に後半とかは最後の方で、遅い方で一人旅になるかの危険性もあ
い
る
や、
ので、
なんないっすね。
はい、なんないですか。
ああ、わかんない。コースによると思います。今回みたいな、あんな、なんていうんですか、もう上りと下りばっかりのコースだと、下りで置いてかれることはあると思うけど、上りはもうひたすら人が来るので、しかも、シングルトラックが多かったから、本当に、なんでしょうね。僕だって、ほぼほぼ一人旅、なかったんちゃうかな。
あ、順番
最
が
後
早いっ
の、
すからね。
最後の方で、歩きになってから、どんどん抜かれるっていう。でもやっぱ次から次へと来るんで、その辺の、まあ、位置取りもあるかもわかんないですけど、でもやっぱ見てたら、自分がいた140、結局最後ゴールした140番台とかやと、後ろにまだ300人近く。まあ、あれか。実際には400何人いたはずですけど、途中でやめてる人もいるので、多分250から300の、多分ボリュームゾーンはもうちょっと後ろやったと思うんですよね。なので、どうでしょうね。そんなに暗くなることってあるんだろうか。
いや、その暗いのに対処するために一人で練習しないといかんと思って、自分のこの近所の山のコースで一人で夜中練習しなきゃいけないのかと思って、ちょっと怖いなとかって思っていて、
いや、
まあ、怪我とかそれよりも、なんか出そうじゃないですか。
いや、あと、それと、やっぱ怖いんが、僕らあれじゃないですか。外国人じゃないですか。で、ドイツ語もそんなままならんから、通報されたり、お巡りさん来たりとか、あと、やっぱり、その治安的に、僕がいつも走ってる森でも、夜中は怖くて、一個は、なんか、薬やってるやつとか、まあ、売春とか。で、やっぱヨーロッパの夜中って、そういう、デュッセルのとか、まあ、ボンもそうやと思うけど、街なんで、そういう意味で、あんまり、一回、なんやろ、朝すごい早い時間に3時ぐらいに行ったけど、車全然止まってないから、駐車場に。だから車止めて、走りに行く勇気がなくて、結局、他の駐車場止めて、車が止まってる駐車場止めて、森には行かず、坂を走ったんですよね。そうじゃないと、やっぱ、車上荒らし怖いから、っていう、そういうなんか、まあね、普段安全やけど、それでもやっぱり人がいないと何されるかわかんないっていう、で別に、なんていうかな、視認できる範囲で、なんだ、防犯カメラがあるわけでもないし、あとはまあ、おまわりさんに職質された時に、一回ライン川で夜中で3時ぐらい走ってたら、職質されたんですよね。だけど、向こう英語できへんから、こっちもできんくて。で、ID 見せろって言われたけど、そんなん走ってる時持っていかないじゃないですか。で、いや、ないっすっつって、たまたま ID の写真をスマホに入れてたから、これっすっつって見せたから、よかったけど、
そうか、外国人ですからね、ここで我々
そう
は。
なんですよ。だ日本やったら、別に僕ら、ええ大人なんで、なんか言われても、いや、ちゃんと説明できるけど、そう。僕の場合なんか特に、職質なんかされても、じゃあ誰か 知り合いとか、お前のなんかを証明できる人、 電話制とか言われるとなかなかいないんで、まあ、職場の上司ぐらいで迷惑かけたらもう二度と夜走れなさそうな気もするし まあ、あとはあれですね、森は夜中、日明ける前かな、4時とかに走ってても、狐とか鹿とか普通に横切るんで、
あ、鹿い
そう
ます
いう、
ね。あれ危ないですね。
なので、そういう意味でも、なんやろ、車じゃないけど、やっぱり、ランニングしてて、何かあると嫌だなーって、何かあった時に、ほんまに人歩いてへんから、森なんか朝の6時ぐらいまで人来ないから、散歩、犬の散歩のおっちゃん来るのが4時、5時、あ、まあ5時か、5時、6時。でまあ夏場やと5時ぐらいに来るけど、冬場やと7時ぐらいまで来ないんで、やっぱり怖いなっていう。じゃあ、ライン川とかまだ、まともそうなとこ、ライン川もでも結構変なやついますからね。だからやっぱりちょっとこう、練習したいけど、なんかその辺はハードル感じますね。だからやっぱ、
一番
なん
面
やろな、
と
チーム
安
とか
全
入ったらいいけど、
ああ、そうか、そういうのじゃないとあれですね。まあね、モッチーさんのところでもね、六甲山界隈にみんなで登ってったら一個減点が多かったとか、そんな話がありました。やっぱりみんなで行くから、怪我しても大丈夫だし、治安的にも大丈夫だしっていうのも、一人で夜中に行くもんじゃないっていうことですね、そこは
ちょ
ね。
っとね、その辺のリスク考えると、何かあった時に家族や職場に迷惑かけるって、まあ、ええ大人なんで なって考えると、まあ、いいかなっていう。
なるほど。ああ、そうか、それはそうですね。
やったら
まあ、
ジムかなっていう。ジムやったら、夜中走ってても誰も動かないし、会費払ってるし、電気ついてるし、駐車場あるし、
なるほ
って思
ど。
ってます。
そういうところで諦めなきゃいけないところもあるということですね。
そうですね。
まあ、
あとは
じゃ
同
あ、
じとこをぐるぐる、安全なとこで、
安全。
近所のライガーでも、もう絶対にここは安全やっていう、ルートをもう何回往復するとかじゃないですか。
ね、いやそのね、暗い時の足元ってどういう風に見えるんだろうなっていうのが多分こうすごくね、まあでもまあレースで体験するのもまあ一つあれですかね。
だからもう一緒にやりましょう。
安全なところで。
一緒に一回森とか行きましょう。
ユージも行くそうで。
誘って夜中に。ゆいさん、それ、いや、練習したとこで何も役立たないじゃない
いやいや、なんかありますよ、楽しいイベントが絶対。
ですか。そうかな。
すいません、電気関係じゃない別の質問です。この100マイル関係のやつを、ポッドキャストなんかでこういろいろ聞いていると、まあ、私なんかはそうもならないし、健太郎さんもサポートなしで来てますが、サポートの話がよく出てきてますけど、こう靴を変えるであるとか、あとシャツを変えるであるとか、そういうふうな、まあ、速く走る人なんでしょうけども、そのどうでしょう、その足、そういうのを変えずにも、ファルトレックだったら大丈夫ですよ。足元とか大丈夫でしたか、変えなくても。
今回は、
全然。
天気も良かったし、全く靴は一回も脱ぐことなく、30時間履きっぱで、来ましたね。まあ、みんな、結構ね、やっぱりみんな家族とか来てて、別に上位の人じゃなくても、この間の100キロの時もそうやったけど、まあ結構みんなこう、人によっては家族が来てて、で、なんか、着替えたりとか、靴履き替えたりとか、そんなせなあかんのって、たった100キロでとか思ったりして見てたんけど、今回の100マイルの中でもやっぱりやってる人は多かったですね。特に今回は80キロの映像が、50キロ、80キロ、120だったかな。 なんかその辺がでかい程度があったんで、特に80はめちゃくちゃでかかったんで、そこで皆さん、変えてはりましたね。
あ、そうそう、そう
た
い
だ自
う。
分は全く、着替えも、昼間は、タンクトップに変えようかなと思ってたんですけど、だけど結局山入ると涼しくて寒いんで、なんか変な天気じゃないですか、最近。なので、暑いなーっていう時もあったけど、村降りてきたら。だけど、山入ると寒かったから、結局 T シャツずっと同じ T シャツで、きましたね。アンサーフォン T シャツすぐ乾くんで、そういう意味では、全然問題なかったですね。着替え持って行ってたけど、結局、ウィンドシェルと、あとはモンベルの、夜は寒くなってきたんで、上だけモンベルのトレントフライヤーを、ゴアテックスの羽織ったぐらいで、下はいらなかったです、今回は。それも天気によると思うんで、天気、雨とかやったら絶対に、着替えとか言ってた。あった方が良かったと思います。靴も変えた方がいいかも。
そうか、まあ、その経験というか、そういう天気を見て、バックヤードの時は持ってきますか？靴も替えを。
もうバックヤード車なんで、もうサンダルから何から何まで持っていこうかなと思って
あ、そうか、休憩時間もあるから、間で
て。
ね、足元も変えようと思えば、いくらでも。
バックヤードは、着替えも、補給も、いろいろ持っていけるんで、水とか、水も炭酸も、まあ、出しはくれるんですけど、でも、今回も、100マイルで、水の補給あったけど、全部水道水なんですよ。で、炭酸水はちゃんとボトルでくれるんですけど、水道水。これまた、エイドによって、クソトイレから汲んできた水とか出されたり、あとは、水道を引っ張ってきて、まあ、トイレで使ってる水と一緒なんですけど、だったんで、まあ、僕は幸い腹壊さんで済みましたけど、慣れてへんかったら、ちょっとその辺も考えもんやなと思いましたね。
胃薬とか持ってってました？
一応、胃薬と、で、生姜のキャンディーみたいなやつと、で、あとは、生姜のキャンディーも砂糖入ってないやつなんで、甘味料のやつやから、まあ言うたら、ガーって血糖値上がることもないから、試してるし、で、あと、何やったっけ、ロキソニンと、あとはカフェインピルですね。持って行ってたけど、結局何一つ取らなかったですね。カフェインピル1錠だけ。ロキソニンは最後まで悩んだけど、6月末のバックヤード考えると、今ここでロキソニン飲んで、胸の痛み無視して走れるやろうなと思ったけど、それで走って壊したらバカみたいなんで、半年棒に振るとか、2、3ヶ月棒に振るの嫌やったから、いや、歩きでも全然ゴールできるし、まあいいやと思って、そこはすごい判断、悩んだんですけど、ロキソニン飲んで走っちゃうかなとか、悪魔の囁きが来たんですけど、でもロキソニンは本当にもう、やっちゃうと、なんていうんですかね、麻痺させてるだけなんで、今、この状態で走れへんのに、ロキソニンで走ったら、ね、傷口にナイフでグリグリしてるような、それはひどくなるやろうからやめました、今回
まあ、黒ではないですからね、我々はね。そういう意味では、ああ、なるほど、なるほど。だいぶ想像力というか、その実際に自分が望むときにどういう準備をしたらいいのかが、多分私もソロで参加することになるでしょうから、 そういう感じで用意をしていったらいいんですね。はい。
いやでもやっぱり我々、ポッドキャストでとかブログでとかツイッターでいろんな情報を日本語で得た上でいけるっていうのはほんまにありがたいなと思いました。だから今こうやって喋ってることももしかしたら誰かの役に立つかもわからないけど、本当にその先輩たちというかのその話を聞いてるだけで想像力、そのかゆいところにね、手が届くというか、あ、そんなこともあるの？みたいな。だからやっぱ、あれですもん、前のモッチーさんの、あれ何でしたっけ、コウミかなんか、新越やったっけ、コウミやったっけ、関西弁のあの人が、ゴールした話とかで、もしかしたら、お腹痛なって、どっか森で、大きいの背中かもしれんっていうことで、やっぱこう、何回か分の、花も噛めるし、台もできるように、紙持っていったりとか、聞くつかもなかったけど、なんかそういう、あれもあれもっていうものが、さっきの生姜の雨なんかでも、言いたなったら、舐めたらいいやと思って。どうでしたっけ？ DM か。ドラッグストアで買って持ってきましたけども。まあまあ、なんかこう、準備するときの材料にすごくなるのでありがたいですよね。
いや、そうそう、私前、健太郎さんのキヤノンの話を聞いていて、走りながら充電してたっていうくだりが、確か時計
ガーミン？
っていうのがあったので、これってどうしてるんだろう、これちょっと一回細かく話聞かなきゃいけないなと思ってたんですけど、なんかトレーニングとかそっちの方によく興味がいってしまうんですけど、やっぱこの実際じゃあ出るかもと思った時に、やっぱり装備であるとか、そういうものは何なんだろうな、もうちょっとこう具体的にイメージができないと、その上で準備を、体の方も準備をしていけば安全にいけるだろうから。
ガー
いや、
ミン
うん。
も、あの時は途中で、あの時インスティンクとかなんか使ってたから、まあもちろん持つわけないですよね、時間的に。で、充電切れるんで、充電しながら、まあ当然時計外して、充電、モバイルバッテリーくっつけて、USB で。で、しかもめちゃくちゃ雨ひどかったんですよ、キャノンボールの時。なので、持って行ってよかったのが、ジップロックの大きいやつ2つと、あとは、100均で買った防水用の、こんな、ジップのついた、ケースがあって、で、それに入れた状態で、で、スマホももうそこに入れて、もう、ほぼ使えないけど、すごい土砂降りだったんで、なんですかね、感電っていうか、ショートしたりとか、スマホ壊れたりしたら困るんで、そういうのもやっぱり、やっぱ雨降った時用に準備しとくっていうのはすごく大事だし、まあ、あれですよね、汗で蒸れて、今回も紙で、関門時間と、映像の場所と、あと工程図書いたやつ、印刷したやつを、ジップロックに入れて、ポケット入れてたんですけど、ああいうのも、普通に持ってるだけとね、ぐしゃぐしゃになっちゃうんで、こっちは残念ながらパウチがないから、そうですね、ジップロックに入れて持っていくとかいうのもすごく大事かなとは、思いま
あ、そ
す
の
ね。
タイムテーブルも用意されてたんですね。
あんまタイムテーブルっていうか、僕の予定タイムテーブルじゃなくて、本当にもう足切りのタイムテーブルだけ。僕のは全く想像つかなかったんで、そのコースが全然意味わかんなかったから、登って降りて登って降りて、どんだけかかるか見えなくて。
関門はね、見てもらわないといけないですよね。いつ出れるか分かりませんけど、いつか出たいと思ってますので、大変参考になりました。勉強になりました。
もう来年よかったらどっか一緒に。
まだね、100キロやらないとね、100キロやって、それから24時間もやった方がいいのかな。なんか、多分24時間以上かかりますからね、絶対ね。制限時間長いやつを探してこよう。
いや、でもほんまに、今回、100マイル出て思ったのが、100キロと100マイルの大きな違いは、100キロはやっぱり、この間のこの LAT なんかでも、その山岳系というか登って降りてばっかりの山のコースでしたけど、それでも14時間もあれば行けるっていう、まあ、とりあえず今日中には帰れるなっていう、そういうイメージで行けるんですよ。それが、100マイル。だから、まあ、今回はちょっと距離が、100マイルって言いながら174キロやったかな、170キロぐらいあったんで、長かったですけど、まあ、でも160キロって考えたときに、単純に 1.6 倍じゃないから、本当に、それはトップの人は違いますよ。あの人らは別に僕らが100キロのレースで走る感覚で160キロも走り切っちゃうんだろうけど、でもほんまに普通のおっさんからすると、普通の人間からすると、あ、これは旅やなと。日帰り旅行ではなく、一泊旅行ぐらいの 1.5 泊ぐらいの長い旅なんやなっていうふうに思いました。だから本当もう1日では終わらないし、20何時間、まあ20時間で終わればラッキーだけど、そんなによっぽどじゃないと無理やから、1泊2日の寝ない旅行みたいな。で、特に今回なんかそのスタートゴールが場所違うんで、ワンウェイじゃないですか。ワンウェイなんで、ほんまに小旅行やなって、大人の遠足やなっていう、夜中の遠足みたいな。そんなイメージでしたね。ラウンドとか、やと、また変わってくるんでしょうけど、とか、まあよくある、行って帰ってみたいな。だけど、ほんまワンウェイは、遠足やから、なんか全然100キロとまた違うんやっていう、まあでもね、いろんなポッドキャスト聞いてても皆さん言ってるのがゾンビになるとか、その何やろ、100キロからが100マイルレースやとか言ってはんのが、今回初めて分かりましたね。あ、全然物が違うと思って。100キロは本当にフルマラソンとかと一緒で、ランニングレースやったんやって思った。で、100マイルは、ランニングレースじゃなくて、山、まあ特に今回のコースなんか忘れたけど、山登り、プラス、山登り、時々走るみたいな、そんな、旅、小旅行、なんや、と思いましたね。で、今、まあ、次、まあ、バックヤードの後は一回夏、一時帰国で日本帰って、9月に悩んでるんですけど、130キロか200キロか、フランスであるんで、200出んのもおもろいかなと思って。だって今回ね、今回の170にプラス30でしょ？ただ、獲得標語が1万なんで、
はあ、
プラス4000はかなりきつそうやなっていう。
またリワイチともまた全然違うあれになってきますね。
制限60時間か。
60時間。
だからもうますます旅やなと思って。
2日以上。
いや、もう寝ること前提やと思うんですよね。だってベースキャンプ3つあるんですもん。
ああ、そうかそうか。じゃあもう本当にそこで1時間とか2時間とか寝てリフレッシュしていくとか、そんな感じなんですかね。
レイクビュアのビデオとかをこの間見ましたけ
あ、
ど、レイクビュアかビュアイチか忘れる。あ、
うん。
レイクビュアか。あれなんかでも人によってはもう3、4時間寝てるじゃないですか。
うん。レイ
もっ
ク
と
ビュア、
寝て
市
る
街
人も。
地。
あ、市街地か。うん、市街
市
地。
街地ですかね。はあ。すごいな。
あ、あんなもうベースキャンプはないと無理だから、なんか、どうせでいいんやったら、130やったら多分走る系になりそうな気がして、そっちの方がしんどいんちゃうかと思って。
すごいな、でもなんか、いや、初めてビワイチを聞いたときはものすごい驚きましたけど、でも、だんだん、なんでしょう、こうやって聞いてる、自分でやったこともないくせに、
い
なん
や、
か
でもやっ
馴
ぱ
染ん
なん
で
か、
くる
身
ね。
近な人間がやってるとできそうな気が。
まあ、今こうして友達になってもらったから、ちょっと今身近
いえいえ。
になりましたけど、初めて聞いたとき、やっぱり、この人すごいな。ビワイチってなんだって思いましたけどね。いやー、でも、大変、なんだろうな。希望があるというか、こう、なんか、ああ、やれるんだっていうのが、ね、
まあ、や
こう、
れ
示
るんだっ
され
て
て
か、
る。
そんなこともあるんだっていう。そんなことやるんだ、みたいな。そんなやることがあるんだ、みたいな。そんなとこですかね。いや、よかったら200キロは、ドゥオもありますよ。ペアでやるやつ。
ペアで、チームで、あ、リレー。
で、ちゃう。2人で200キロ
2人で行く。
走る。で、そのポイントで、絶対2人で、ライン越えないと失格になるんで、先行ってくれっつって先待ってて、で、ラインの前でずっとみんな待ってるみたい。
おお、キャノンでもなんかそういうのがありますね、ペアのやつがね。
ああ、今のね。
いや、そう、キャノン聞いた時もそんなレースがあるんだって全然知らなかったんで衝撃でしたけど、なんかこう、いろいろ楽しいことがいっぱいありますね、こうやって見てると。で、だんだんトレイルランもどんどんなんかメジャーになってきてるというか、そのいろいろメーカーが、ま、なんか前マムートなんか全然見なかったです。最近マムートの宣伝がよく Facebook に流れてくるので、なんか前よりも裾野が広がっているのかななんていう気は。
そうじゃないと参入してこないですもんね。
そうですよね。
本当、山岳スポーツは、まあ、アメリカもそうでしょうけど、ヨーロッパ強いなっていうのが、今回も思いました。だって今回もトレイルアルザスも一瞬、1ヶ月持たなかったそうですよ、募集。すぐ埋まってそうです。
エッセンの24時間のやつがなくなっちゃったのが痛いな、今度は挑戦しようかと思ったけど、まあでもまたなんかあるでしょう。やっぱりやってる最中は苦しいけど、終わったらなんか楽しかったなって今こうして振り返って思えるのが、とて
ね。
もいいなと。
だって俺危険なんかね、もう絶対出るかと思ったけど、トレイルアルザスのこの LAT も。でもトレイルアルザスも、写真ね、買っちゃったじゃないですか。で、見るじゃないですか。じゃあなんか、めっちゃ美化されてるんですよね。いやまあ、このシーンの時、ひどかったやんって覚えてんのに、今日でもツイッターとかで上げたけど、左足サポートしてくれてありがとうとか、殊勝なこと書いたけど、あの時でもめっちゃ呪いの言葉吐いてたやん、みたいな。動けよ、右足このボケとか言いながら走ってたのに。今だと、ね、なんか、いや、人間ってバカですよ。
いやー、でも楽しいな、楽しいな、楽しいことがいっぱいあっていいな。
とは思いますけどね。はい。じゃあ、この辺で、一回、締めますかね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。ちなみに、今回は、力言葉はご準備くださってるんでしょうか。
いい、 一応探してきました。探してきまし
あ、
たけ
わかり
ど。
ました。じゃあ、行きましょう。はい。ちょっと待ってくださいね。力言葉のコーナーです。このコーナーは、もうやめようかなとかですね。もう、あかん、無理、絶対、これ以上は、進めませんとか、諦めそうになった時に、ぐぐぐいっと背中を押してくれる、力水ならぬ力言葉を。まあ、普段は私、日本教師健太郎が勝手に選んでご紹介してるんですけれども、今日は、ゲストの泰造さんに、ご紹介いただこうと思います。はい。では、ね、ミッド20。あれ絶対おかしいですね。22世紀じゃないですね。間違ってもおかしい。ミッドじゃないし、みたいな。まだ2023年とか始まったとこやし、みたいな。いつも思うんですけどね。まだ21世紀やし、とか思いながら聞いてるんですけれども。まあ、ああでもない、こうでもないと。昨日、こう言ってたことが、今日は変わって違う。明日はまたちゃうこと言うと。そういう世の中ではありますが、はい。泰造には、セオリーがあるということで、泰造さんの力言葉でございます。お願いします。
はい、すみません。いきなり言葉を言うのではなくて、ちょっと背景を説明させて
ああ、お願
くだ
い
さ
し
い。
ます。
は
はい。
い。諦めないとか、まあ、レース中ではなくてですね、今この長い人生のスパンで、健太郎さんがおっしゃってるサステイナブルに走るための、で、今、いろいろ悩みがあってですね、ちょっと故障してしまって、最近なかなかうまくいっていなくて、で、まあ、サブ4、マラソンでサブ4を達成するというちょっと長い目標があったんですけど、ようやく達成できたんですが、いろいろやり方がまずいのかなと思うところがあったりしてですね、いろいろこう、なんですかね、ここで諦めずにどうやって続けていこうか、もう一回本質にどうたどり着いたらいいのかというのに非常に、そこにたどり着けない自分がすごく、ですね、もどかしくて、で、まあ、言葉をいろいろ探してみたんです。まず最初に思いついたのが、健太郎さんも紹介されてまして、不易流行ですね。矢田先生のとおっ
お
しゃられてるような、やっぱり体に芯を立てるような。で、やらないとわからないし、まだずっと続けてるわけじゃない。その中のいいとこ取りをしてしまってるところもあるので、まだ分かってないんですが、それが分かるようになりたいというのがあってですね、そこでちょっと思い出したのが、ドイツに来て剣道をちょっとやっていたんですけども、日本的なものをやりたいということで、その時に、道場の、先生、幸いにも日本人の先生だったんですけども、いつも道場に掲げられている言葉が、ありまして、虚心坦懐ということで、曇りない言葉で、いろいろな人の言葉を聞いて、物事に取り組むということで、今できてないことがいっぱいありますけれども、まあ、まだというか、もう50代になっちゃいましたけど、またもう一度新たな心でいろいろなことを学んでいって、より強く、楽しくずっと走り続けるために、いろんなものを身につけていきたいなと思いました。で、思い出した言葉として、もう一度言います。虚心坦懐という言葉をあげたいと思います。はい、ありがとうございます。
まあ素敵。はい。もうね、私、国語教師もやってましたけれども、太蔵さんの方がよっぽど国語教師のように素敵な言葉を。前回英語でしたけどね。はい。今回は、日本語で、日本語というか、まあ中国語といいますか、故事から、虚心坦懐という言葉をいただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。前回カミカミでしたから。
あ、そうやったね。確かに。まあでも前回はほらあるじゃないですか。ここの家で撮ったやつやから、その前じゃないですか。英語で。一回目ですよね。確か英
1
語
回目で
で。
す。はい。
アメフト部の時のお話を。
はい、そうです
あ、下
ね。
敷きの話を。はい。
あ、よ
という
く
わけ
覚
で、懐かしいね。
えていただいてて嬉しいで
も
す。
ち
あり
ろん
が
で
とうご
す
ざい
よ、
ま
これ。
す。
はい。皆さん今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。まあ、 太蔵さん、危うく本名を言うとか、太蔵さんのようにですね、俺も、私も番組に出たいぞという方は、ぜひぜひ、出演希望と書いて、メッセージをお寄せください。それから質問、コメント等は、Google フォーム、ね、概要欄の方の Google フォーム、もしくは、Twitter で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ツイートしてください。Instagram での、ダイレクトメッセージも、大丈夫ですけれども、多分友達になってへんと通知来ないんで、はい、ツイッターとか、Google フォームの方がありがたいです。Google フォームは送ってもらうとすぐ僕の G メールに通知が来るんで、めったに来ないですけど、はい、今日も太蔵さんからの、書き込みあったでっていうメールが来まして、はい、即気づいた次第でございます。というわけで、お待ちしておりますので、ぜひぜひ、コメント、質問などお寄せください。何度も言いますが、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではでは、また次回、お会いしましょう。太蔵さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ほなまた。